QIC、
いろいろとお知らせでございます。先週からお伝えをしておりますが、 QIC 神戸ミーティング2025開催決定ということでございまして、6月21日土曜日、14時30分から16時30分までの間、だいたいまあ2時間前後ですね、やっていこうということで、ございます。場所は神戸市元町、神戸まちづくり会館6階会議室、入場無料となっております。何をするかっていうのは、まあ、基本的に QIC の、まあ、公開収録になりますけども、まあいつものなんていうんですかね、トークライブで付き物の何でも記者会見とかね、もう皆さんに記者になっていただいて、いろんなあの質問をこう浴びせかけていただいて、それで、我々がそれについてお答えをしていくということです。質問を例えば1分に制限するとか、そういうケチなことは申しませんので、自由に質問をしていただいていいんじゃないだろうかというような感じになってますね。ただまあ、あまりにも政党色が強くなりますと、どうだろうかというのがありますんで、あくまで QIC の、まあ番組の一環ということになりますので、そこら辺はまあ、うまい具合にこう、勘案していただければありがたいなというふうに思ったりしておりますけどね。で、あとは何ですかね、決してうちが関係してるわけではないんですけれど、いよいよ劇場版のゾンビランドサガの公開がまあ決定でしておりまして、これ収録しておりますのが4月の26日土曜日の現在時刻17時11分ぐらいなんですけれど、今日は本当にゾンビランドサガ祭りになってまして、主に、サガ新聞社、そして、FM サガだとか、あるいはその佐賀県内の、有名パチンコ店だとか、食料雑貨とかそういったものを扱っているところとか、いろんなところが今なんか盛り上げているということで、で私もまあもう32年前になりますかね、FM 佐賀で、毎週1時間ちょうど今ですね、17時から18時までの1時間生放送でやっていたんですけど、FM 佐賀ウィークエンドストリーツという番組を私担当しておりまして、だいたい1年近くやったんですけどね。で、これはまあ、普通にストレートトークの番組だったんですけど、初期の頃は、佐賀県内のいろんな観光スポットとかいろんなところを私が録音機担いで、行きまして、で、そこで、まあ、いろんな歩いてる人に声をこうかけて、話を聞いてみたり、あるいはその、私がこう、見た、その景色だとか、そういったのを、まあ、いかに言葉で伝えるかという、そういう雑感をね、伝えるかっていう、そういうようなことをやってた、サガンスポットというコーナーがありまして、そういうのとかやってたもんですからね、だから結構いろんな佐賀県内のいろんな場所を行ったんですけれど、で、そこがね、そのいろんな場所がね、この、アニメのゾンビランドサガ、まあ、今まではそのファーストシーズンとセカンドシーズン2回あったんですけど、まあ各所いろんなところが出てくるわけですよね。で、例えば本当に実在する、商店街、実在する会社、放送局、もう FM 佐賀も出てきたわけですよ。FM 佐賀第一スタジオというね、私もそこのスタジオで番組をやってたんですけど、そこに、俳優の白龍さんいらっしゃいますけど、佐賀県出身の。で、白龍さんがモデルになってる、狂ったようなリーゼントヘアの役者というかね、そういう設定のキャラクターがいるんですけど、その人が FM 佐賀で、ラジオ番組を持っているという設定で、でそこにその、まあ、主人公フランシュシュという、まあ、ゾンビなんですよね。ゾンビの、女の子たちがアイドルを目指すという謎のストーリーなんですけど、そのフランシュシュが、ラジオ番組のそのまあ、ピンチヒッターをやったりとかっていう、そういう場面なんかが出てきまして、スタジオの造作がですね、まあ、本当に見ればわかるというか、 本当にあの特徴あるその FM 佐賀のスタジオって本当に壁のところだとかに特徴があるんですけど、それがあの見事に描かれていて見ていて懐かしいなとか思ったりしておりました。なので今日もツイッターの方でその時の私が担当していたウィークエンドストリートという番組のその収録風景の写真と、そしてこのゾンビランド佐賀の、に期待するメッセージというのをこう書かせていただいておりまして、まあどうなってるか分かんないですけど、ひょっとしたら佐賀新聞に載るかもしれません。はい、というね、だからまあ今年のあの秋公開ということになっていて、大阪万博に対抗して佐賀万博というのがあるという設定になっていまして、その佐賀万博を舞台に、このフランシュシュのメンバーといろんなその新しいキャラクターも含めてなんかすげえ大騒動が巻き起こるらしいんですけど、あの予告編だけ見ると何かわからないですけど、核爆発のようなことも起きてるようなので、何なんだろうなというふうに思ってるんですけど、まあどういうストーリー展開がになるのか。何せ映画化が発表になって、4年待ちましたからね。もう本当にやるのかねと思ってたら、ついに4年経って、これあれなんてね、サイゲームスですかね、あの会社がスポンサーになってるみたいですけど、社長が時間がかかりすぎてすいませんでしたみたいなツイートしてましたけど、いよいよ、登場だということで、まあ、キラウィグさんもゾンビランド佐賀は大好きだというふうに伺ってますけども、どうですか？
いや、私、あんま見たことないです。
でも、ドライブイン鳥には行きましたよね。
一回だけですね。
はい。ドライブイン鳥も出てきますんでね、で、まあ、ドライブイン鳥の CM 自体もフランシュシュがやってるバージョンがありますんで、まあこれがねやっぱりその各メンバーの、まあ、キャラクターボイス声優さんが、まあ、もう手だれのね名打てのもうあの凄腕、声優が揃ってやってますんで、例えばその山田太恵っていう全く言葉を発することができないゾンビがいるわけですけど、それの声を担当してるのが三石琴乃さんでしてですね、セーラームーンだとかあるいはエヴァンゲリオンの美里さんの声で有名な方ですけど、あの人がただうなってるだけっていうね、それでなぜ三石琴乃をうなりだけで使うという、まあこのキャスティングは一体何だったんだろうかというところも、まあ一つのこう注目すべきところでありまして、まあこのゾンビランドサガ、まあ全く見たことがないという方、ファーストシーズンとセカンドシーズンまとめて今ただで見れるはずですから、一気見していただきたいと思いますね。確か一本が何分だっけな、5時間ぐらいあんのかな。1話から最終話まで1本になんかつながってるやつが YouTube にアップされてるんですけど、こんなやり方もあんだなと思ってちょっと驚きましたけど、一本化されたやつが見れますんで、ぜひご覧いただければなと思いますけどね。で、まあうちとは全然関係ない話だったんですけど、でもう一つ告知になりますが、今までこのウェブラジオ FMC というのと、このウェブテレビ月テレで、これを、まあ、ひとまとめにして、旧よろずやと一緒になって出来上がったのが IBB 独立放送旅団で、これはもうそのまま不動の状態で、動いていきます。不動の状態で動いていくって変です。まあ、組織を変えたりとかすることなく、そのまま、突き進んでいこうという、そういう意味なんですけど。で、それと別個に、もう、IBB は基本、もう、非営利で行くと。非営利っていうのは商売しませんって意味じゃなくて、今も、この、QIC だとかに、スポンサードして、スポンサーになっていただいている、各、クライアントさんがいたりするわけでありますけども、まあ、こういうものは引き続き、行っていきますし、他のいろんな展開をしていくんですけれど、それ以外に、例えば、簡単な話、資金を集めたいんですよ。お金を。で、今もそうなんですけど、カンパとか募ってるんですけど、なかなか集まらない。で、目標達成まですごい時間かかる。で、これをある程度解決させるためには、やっぱりちゃんとした、会社が一ついるなっていう話になってきてまして、で、会社を今から作るっていうことももちろん全然できるんですけど、 うちよく考えたら会社1個持ってるんですよね。月曜クラブ合資会社というのがありまして、これをずっと休眠状態で遊ばせてたんですけど、これをもう一遍ちょっと復活させるということになって、でまあいろいろと今私の方でもいろんなところ回ってそのご挨拶回ったりしておりましてね。でそれと状況がだいぶ変わってきたのは本当にね、まあ、この間その月刊花田3月号に特集記事、内部告発スクープ令和新選組の本性榎田新右衛門というやつがバーンと載ったということで、本当に私を取り巻く周りの空気感とか状況が本当に今劇的に変化しつつあって、まあ冒頭持ちだとお話ししましたけれど、他局さんですね、例えば小笠原理恵さん、この同じく月刊花田で、この3月号では激突討論、ね、自衛隊の問題を、もう本当に後で話聞きましたら4時間ぐらいかけて本当に大喧嘩状態で討論をやったっていうことだそうです。でその記事、載っておりますけどもね。でその小笠原理恵さん、まあ防衛ジャーナリスト、そして榎田新右衛門、災害ジャーナリスト、まあ、共通項キーワードは自衛隊ってことになってくるんですけど、非常にこうお互いにこの話が面白いんですね。でまあそれであっという間に仲良くなりまして、今小笠原さんのチャンネルの方にも私ちょいちょいお邪魔するような形になって、でまあこちらの月セレの方にも小笠原さん出てもらおうと思っているところです。で他にまあまあ小笠原さんにいろいろと今お世話になってるんですけど、どちらかというともう完全に右寄りの保守系の方々と今お話をする機会が、増えています。でもちろん私は右だ左だって関係なしでいろんな方々とお話をしていこうと思ってますんで、私は私で自分の主義主張で行くわけですけれど、まあ今はそういうご紹介を受けていろんな方々とお話をさせていただいて見識を深めていくというところで、まあそこら辺の、まあ、話が、まあ、非常に今盛り上がっておりまして、ね、でそういったところで、いろんな方々に例えばその月曜クラブ合資会社に、所属していただく、でそこからそのいろんな番組に出演していただくとかっていうような、まあ、プランも今進みつつあるというところです。でまあさ可能であればどっかね、大阪だったら読売テレビのなんかみんなでパネリストみたいにして出てきてなんか討論やってる番組とかありますけど、あんなやつとかに出れるようになったらいいなっていうのが一つの目標になってます。で、まあそういったことをやっていこうと思ってますんで、おいおい小出しにしていく情報をぜひチェックしていただいて、何か面白いなと思ったら、ぜひ参加していただくとか、あるいはまあもうそれはいらねえと、とりあえず IBB を応援するよという方はぜひカンパ、こちらの方ご協力いただければと思っております。ずっとやってますストレージ PC 増強募金、目標金額30万円まだまだ半分にも届いておりません。なんとかね、頑張っておりますけれど、どうぞよろしくお願いしたいなと思っております。それとまだ具体的なことは言えないんですけど、すでにもうこの IBB の方で制作を受け負っている、映像作品だとかがもう YouTube だとかで公開になり始めてるんですよ。で、どの動画だっていうことはまだちょっと教えられないんですけど、まあこれもこれ別に無償でボランティアで作ってるんじゃなくて、ちゃんとギャランティーをいただいた上で、制作を受け負わせていただいているものなんですけど、もう見てる、あこれ絶対月セレが作ってるよとかっていうのはなんとなく分かるようなものがもうちょいちょい出てきてますんで、そういったのもねこっそりこれはそうだよってことを今度神戸ミーティング2025なんかでもお話できるかもしれません。なかなかネット上ではね、やっぱいろいろ守秘義務もありますんでね。で、まあ頑張っていこうというふうなところでございます。さてさて、熊本は今は天気、気温とかどうです？
天気は晴れですけど、気温的には、
はい、
これは、まあ、 あ、夏日ではないですね。
ああ、この間でももう30度いったでしょ、熊本って。
あ、今日は行ってないと思います。
いや、今日じゃなくて、このなんか 2,3 日前30度超えたとかなんとかって、
多分行ってると。
うん、ちょっとね、なんか夏が早いねあの、もうちょいなんとかならないだろうかという。で、あのこちら、あの MLS があります大阪市淀川区では、あの阪急の神戸本線、宝塚本線、京都本線の 3つの本線が、まあ、束になっておりまして、そこがこう分かれていく重層というところがありますけども、その重層の、重層からこう南の方にちょっとこう歩いていきますと、そこに淀川があるわけですけれども、淀川の河川敷に船着き場がもう出来上がっておりまして、で船着き場は出来上がってるんですけど、そこに就航する船がないって話らしいんですけど、大丈夫なのかとか思ってるんですけど、その、船着き場の周りに、屋台村ができるんですね。で、屋台が20軒だか30軒だかっていうふうに計画されてるようですけれど、博多の屋台をどうも、まあ、パクってるみたいですけど、で、まあ、いろんな、お店がそこに出店して、また、新たな、まあ、なんですかね、そのグルメスポットになる。まあ、実際問題、これから夏になりますと、あそこ、淀川の河川敷も大概暑いんですけどね。で、あそこで涼をこう感じることが果たしてできるんだろうかという、ちょっとそういう危惧はありますけど、まあなんか、まあ20軒か30軒かその屋台が並べば、それなりに、まあ賑わうんじゃないだろうか。ただ、まあ、阪急の重曹駅からだと、歩いて7、8分かかんじゃないかな、とぼとぼ歩いてたら、そこら辺のそのアクセスをどうするのか私知らないんですけど、まあ、まあそういうような再開発が進んでいて、で、重曹はこれから変わっていくということのようです。まあ、難波の方から南海電車が、まあ、今度そのアクセスが良くなりまして、大阪駅、JR の大阪駅の北側のところにまたホームに入っていくんですよね。で、そこからさらに淀川を越えて重曹。で、重曹の駅から今度は新大阪駅まで行く線が作られるということで、重曹駅ももう大規模な、まあ、変革というか、あそこももう地下駅、もう地下ホームができるという話なんですけど、いつできるんですかね。10年はかかるでしょうね、最低でもね。私は待ってられないと思いますけども。まあ、ということで、まあ、いろんな変化がある、この、大阪市淀川区なんですけど、まあ、そこで、MLS 頑張っております。どうぞ応援をしていただきたいと思いますが、さあ、というわけでございまして、エンディングテーマ流れてまいりました。4月の、最後の放送ですね。で、来週はもう5月ということです。来週は1474回ですからね、もう1500回、本当にカウントダウンっていう感じになってくるかなというふうに思っております。 QIC ケムールインサイダークラブ、この番組は FMC を追いかけて30年、コバゼミ、無党派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ元浦千代吉、赤字会社やってますズル向け三郎、孤高の市民メディア IBB を応援、鉄の爪かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は銀町デパート、悪目立ちだけを追い求めてゼロ石明子研究会、ツイッターのプロフィールに比例の二文字がありません、愛ちゃん自由自在かっこぼよよん、2階の看板は営業妨害、中宇新大阪駅前店を応援する会かっこ仮、よみがえれ秋津有楽園、完全黙秘の活動家西中島ダダドの滅びの美学、前島くんの彼女を探しています、全国縁結び愛好会、以上の協賛で大阪淀川区 IBB メディアラボ新大阪 MLS ラジオブースから今週もオンデマンド放送でお送りしてまいりました。まあもうでももうあれしは木内さんももうこの夏本番近づいているということで、もう冷たいビールなどをこう浴びるように召し上がっていると思いますけど、どうでしょうか。
よっ そんな飲んで飲みに行ってないですね、それ。
ああ、相変わらず赤星を。
はい、そうですね、赤星は
大好き。はい。なんか、
なかなかないですから、熊本に大好き、赤星。
ああ、こっちはもううじゃうじゃあるけどね。
そう、大阪はいっぱいどこでもあるけど、こっちあんまりないです。
しかも、あの、店によっては、その、赤星、黒ラベル、サントリー生ビール、スーパードライ、マルエフなどが全部大瓶、一律350円って店がありますけどね。
いいですよね、よりとり選べて
全メーカーのやつが350円だから、でどういう仕入れ値なんだろうなと思うけどね。まあだから逆にあの大瓶で600円とかって、まあ普通の、まあ、普通なんだけどね、普通店で飲むときはね、それを見るとすっげえ高いなとか思っちゃうね。他が安すぎんだよね。
大阪が特別ですよ、
ね、特別だよね。で熊本に、まあ、行くと本当酒とか高えなと思っちゃうもんね。でも普通なんだよね、そっちの、はい。ということで、はい、皆さんも酒量には気をつけていただきたいと思います。私は昨日蛇口がついてる、缶のチューハイがジャーッと出てくる店で飲んでまして、1時間で10杯以上飲みました。お値段は500円でした。お相手は榎田新右衛門と、そして IBB 九州は
嫌うよいこでした。
それではごきげんよう、さようなら。